さあ今朝は第一コリント13章の御言葉、特に13節、これは暗唱聖句でも今月覚えていますが、この13章13節は日本バプテスト教会連合の今年2019年の主題聖句になっています。いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。皆さんお気づきかどうか、お気づきだと思いますけれども、修法には祈りの課題が、このように記載されて、います。そして、一番最後には連合の教会のためにということで、毎週日本バプテスト教会連合に属する教会の名前を挙げさせていただいております。そしてあと牧師の名前が挙がっております。今年、去年の暮れからは各教会の祈りの課題もここに毎週加えさせていただくようにしました。それは総会の時に各教会へと祈りの課題が配られたので、その各教会の課題を載せております。ぜひ皆さんにも、私たちの属している日本バプテスト教会連合の他の教会も覚えていただきたいという思いでここに、記載しております。ぜひお祈りに覚えていただけたらと思います。日本バプテスト教会連合、ね、主題聖句を今日見ていますけれども、通称連合と呼ばれている団体ですが、きっと私は予算総会や、決算総会、または連合の各、会議等に出席していまして、いろいろな連合の教会の皆さんと顔を合わしますし、そこで報告やいろいろなお話を聞いていますので、連合のことはいろいろ知っているかと思いますが、皆さんはね、そういう機会になかなか参加することがないので、連合と言われてましてもあまり、実感がないのかも知れません。ということで、年に一度ぐらいこの連合のことについても少しお話できたらなと、思っています。連合、日本バプテスト教会連合と言われていますが、バプテスト信仰を中心とした教会の集まりで、5つの地区に、分かれています。後でテストしますので覚えておいてください。まずは東京地区、実を言うと東京地区と言いましても北海道と東京を合わせて東京地区と呼んでいます。なぜかというと北海道は2つしか教会がないので、まだ地区ができないので、いずれかは北海道地区ができるかもしれませんが、東京地区があります。そしてあとは、名古屋と浜松を中心とした東海地区、そして大阪和歌山を中心とした関西地区、そして、初代の宣教師たちは日本の特に教会がない地域に私たちは行って伝道したいということで、その当時本当に伝道がなされていなかった紀伊半島、和歌山県と三重県にまたがる紀伊半島へと行き、そこに、紀南地区、そして中紀地区と、5つの地区から、連合は成り立っています。そして私たちの教会はもちろん東京地区に属してますが、東京地区が一番多くて30教会、関西が12、東海が4、紀南が3、中期が、5教会と、このような教会が日本バプテスト教会連合につながる教会、54教会と、あと衛星教会といいまして、その教会から、始まっている教会が4つあります。11月に予算総会と言いまして、連合では、2019年その次の年の、活動についてみんなで話し合い審議する時間がありますが、その時に、理事長からの、主題聖句の発表と、それにも、伴う、指針がお話しされるわけです。そんな中、連合の理事長である国分寺バプテスト教会の米内先生が、今回の総会の中で連合についてこのようなことをお話しされていました。これは資料に基づく、ことなんですけれども、なぜ 連合で私たちはあるのか、私たちは連合であるのかということなんです。連合の基盤を作りました伊豆田明牧師がおりますけれども、その伊豆田先生が、私たちは確実的な一体ではなく多様性の中での一致を目指していると言われています。ですから教団と呼ばれる組織にするのではなく、連合体というあり方を選び取ってきたのです。各個教会の個性を尊重し、それぞれの規模や取り組みは違っても同じ仲間としてつながり協力してきたのです。このあり方は今でいうネットワーク、またはチームワークと呼ばれているあり方であるということなんです。連合は教団ではないということなんです。教団というのは、トップがいて、そこから、各団体、各組織へとつながる一つの組織ではなくて、仲間である、その連合体であるということなんです。じゃあなぜ、何のためにこの仲間であるのかということで、続いて柚内先生は、私たち一人一人、一つ一つの教会は宣教の主体です。自ら成長し、宣教の果実を実らせ、隣人へと貢献するために連合を立て上げています。私たち連合は福音をもって地域に仕え、福音に生き、互いに仕えます。相互にケアし合う仲間です。個人、牧師、各個教会同士が自由かつ主体的につながる共生共同です。このために私たちは連合という仲間として一緒に歩んでいるということ、すなわち互いに使い合い、一つの目的のために励まし、共に汗をかくチーム、ネットワークが連合であるということ。まあ簡単に言うならば、私たちは主体的に集まるグループですので、人任せにしとけばよいというグループではない。みんなが積極的に集まってお互いを支え合うから、連合として歩むことができるという、これが私たちの連合の特色でもあり豊かさでもあるということなんです。それで3つ目に、これからの連合のためにということで、今連合は次世代への取り組みに力を入れています。と言いますのも、皆さん連合の理事が誰だか、理事長は知っているかもしれませんが、理事が6名います。そしてこの6名のうち、理事長の柚内先生、総務の佐々木先生、世界宣教部の福井先生もかれこれ10年以上、理事として、仕えてきてくださった3名の先生が、今年1年でもう理事を、退く、引退することを表明しています。そうしますと、今度は新しい世代の先生たちへとバトンタッチされていくことになるわけなんです。ということで、今連合は新しい世代へのバトンタッチ、世代交代の時期に差し掛かっているということなんです。私としてはまだまだ先生たちに活躍していただいてもいいのではないかと思うわけなんですが、でも連合は人任せにすることのできないグループでありますから、やはり私たち次の世代の教会も牧師も連合のためにいろいろと考えていってほしいという先輩たちの思いであると思います。新しい時代に新しい宣教の広がりを見ることにつながるために、先生たちはあえて今その理事の職から退き、新しい世代にこの連合の歩みを委ねていきたいという決断であったそうです。そして最後に、 一番下ですけども、米内先生はこのように、語り閉じています。かつてこの国の中で掲げられてきた進歩、発展、成長というような言葉を現在は使えずとも、時代を超えて変わらない主の真実が教会にはあります。信仰と希望と愛は変わることなく、人間と教会、社会の原動力なのです。目まぐるしく変化しつつある今日の流れの中にあって、変わることのない教会の中心である私たちの信仰、そして福音のもたらす希望、そしてイエス・キリストの愛を私たち教会、そして連合は大切にしていきましょうという意味で、この第一コリント13章13節の御言葉が選ばれたようです。ということで、連合という組織グループは、このような仲間、チーム、ネットワークであり、自由がありリラックスをした、グループではありますが、それゆえに各教会の主体性、私たちの成熟が求められるグループでもあり、ぜひ私たちもこの日本バプテスト教会連合のに属する一つの教会として、一緒にこの連合を作り上げているということをぜひ覚えておいていただけたらと、思います。今日は少し連合のお話から始めさせていただきましたが、私は一応教会の代表として、総会の方に、出席させていただいており、その代表として総会で受けたことを皆さんにお伝えしなければならない責任があるのですが、なかなかそのような機会がないので、今日は、このようなことで連合について少しお話しさせていただきました。さあ、その日本バプテスト教会連合の2019年の主題聖句であり、今月の私たちの教会の暗唱聖句である第一コリント13章13節をもう一度皆さんで読んでみたいと思います。3、はい。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙とありますように、パウロがコリントにある教会に向けてしたためた手紙の言葉であります。伝道者であったパウロは各地を巡る伝道旅行へと出かけました。各地でキリストの福音を語り、そしてキリストに救われる人たちを起こし、そして教会を開拓したのです。第1、第2、第3伝道旅行と、ありますが、第2回目の伝道旅行でアジアへ伝道に向かったけれども、神様の導きでアジアの道が閉ざされ、ヨーロッパへと向かった。その先で現在のギリシャにあります、コリントという町にたどり着き、そこで伝道をし、コリントでの教会をスタートさせました。パウロは1年半ぐらいコリントに滞在したと言われていますが、その後コリントを離れ伝道旅行を続けますが、しばらくするとあるニュースがパウロのところに届くようになったのです。それはかつてパウロが伝道していたあのコリントの教会があまり思わしくない、いろいろな問題が起こっている。そんなニュースを聞いたパウロは、コリントの教会のために行くことはできないので手紙をしたため、その問題に対応しようとした、その手紙がこのコリント人への手紙第一なんです。残念なことに、キリストの福音によって教会が始まったとしても、教会は人の集まる集団です。人が集まるとき、特に教会として組織となるときに、いろいろな問題が生じてしまうことは 2000年前の教会もそうですし、そして今日の教会でも同じことが言えるかと思います。しかしそんな中でもこのコリントの教会が抱えていた問題は結構深刻だったんです。挙げると数々出てくるわけですが、教会内で分派分裂、いろいろな主張が巻き起こって教会が、分かれてしまうような危機に陥っていたということ、教会内で性的なさまざまな不道徳が見られていたという現実、人々の礼拝内での振る舞いの問題、また異言予言など賜物に関するさまざまな問題、神学に関してもさまざまな考えが教会の中に巻き起こり問題となっていたと。結構これだけ見ても対応しなければならない課題は山積みであったわけなんです。じゃあなぜにコリントの教会はこんな問題山積みの教会となってしまったのかということなんですが、もちろん私たち弱さ、罪を抱える人間ですから、私たちのそういった弱さが問題している部分は大いにあるのかもしれません。しかしこのパウロが手紙を書いた時代もそうだったし、また私たちも生きているこの時代もそうかと思いますが、実は私たちは今生きている置かれている環境状況から結構簡単に影響されやすい弱い存在であるということなんです。多分皆さんも道を踏み外さないように、ね、信仰を、貫きたいと一生懸命に前を向かって進んでいると思いますけれども、実は私たちが日々聞くさまざまなニュース、話題、私たちの周りにある文化や習慣、さまざまな価値観、考えなどに私たちは知らず知らずの間に影響されており、実はまっすぐに歩んでいながらも結構道がずれてしまい、踏み外してしまい、気がついた時にはあれれれれと思うような大きなズレが生じてしまうことがあるかと思うんです。その時にコリントの教会もきっとコリントの教会だけが悪いのではなく、コリントという町、その文化価値観から影響されていく中でコリントの教会にも大きな問題が生じてくるようになってしまったかと思うんです。なぜならばコリントという町は、何もない田舎であったならばまだしも、その地理的な理由から実は貿易の要所として繁栄した港町だったんです。港町ですから各、都市をつなぐ、貿易の中心地でもあり、貿易のゆえにいろいろな人がやってくるわけです、ね、船に乗って外国からもいろんな人が来ていたことでしょう。そしてそのコリントでビジネスをする人もいたと思うんです。そうなりますと、コリントは国際都市として注目を浴び、いろいろな人種人たち考えの人たちが集まり、あたかも豊かな繁栄した町として大都市として成長していったわけなんです。でも皆さんももうご存知のように、さまざまな背景を持つ人が集まり、経済的にも鍵となる都市として発展する中で、知的にはいろいろな、ね、考えや価値観ものに対して敏感で、物質的には繁栄し魅力的な都市ではありましたが、人とお金が集まるときに生じるのは同時に道徳的には堕落してゆき、さまざまな課題を抱えた、都市として、コリントという名前が放蕩または堕落、そういったイメージと結びつくような、都市でもあったようなんです。 そうなりますと、コリントに住む人たちはそのようないろいろな価値観や考えや文化から知らず知らずのうちに影響を受けてしまっていたということなんです。なぜならコリントという町自体が及ぼす影響力が強かったわけなんです。そしてそれもそのいろいろな影響力が教会の中に及んでしまい、さまざまな問題となってしまっていたわけなんです。今年のお正月、皆さんもニュースできっと、聞いているかと思いますが、1人100万円のお年玉を100人にプレゼントするという、実業家の方のニュースが、あったかと思います。私もそのためにツイッター始めようかと思いましたけども、そこまではしていませんが、やはり私たちの今生きている時代でもそのようにこの社会において成功している人、実績を上げている人、輝いている人、まあ、そのような人がおのずと注目を浴びるわけなんです。きっと2000年前のコリントという町でも同じだったと思うんです。たくさんの人が集まり、たくさんの考えや事業やビジネスやいろいろなことが起こっている中、きっとそのコリントの都市においてもキラキラと輝く、いやギラギラと輝くような成功を収め、コリントの町にもその文化にも人々にも影響を及ぼすような人たちが注目されていてもおかしくなかったと思うわけなんです。きっとそのような価値観が教会にも影響していたのでしょう。教会の中のいろいろな役割にあっても特別な賜物を持った人が脚光を浴びていたようなんです。特にこのコリント人への手紙では異言という聖霊の働きによる特別な賜物を持った人たちがどうやら教会の中で脚光を浴びていたようなんですね。まあ、そのように人々の注目を浴びるような人、まあ、カリスマのある人たち、カリスマ的存在と呼ぶのかもしれませんが、カリスマという言葉自体、カリスとは恵み、ギリシャ語の恵みです。してカリスマとは神から、神の恵みによって賜る、もの、賜物、恵みによって与えられる賜物という意味がカリスマにはあるわけなんです。ですからまさにカリスマを持った人たち、しかもそのような聖霊の顕著な働き、異言、癒し、予言、まあそういうグループを今でもカリスマ派と教会の中では読みますが、そのような人たちがコリントの教会の中でもそういう都市の事情の中注目を浴びて幅を利かしていたようなんですね。まあ、確かに力ある、そのような目に見えて、顕著な働きはカリスマ性があり人々の関心を呼びますが、そのような状況にパウロは苦言を呈しているわけなんです。それが13章の一節でこのように書いてあります。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私には無に等しいのです。たとえどんなに立派な威厳で語ったとしても、その賜物を用いて活躍していたとしても、しかも完全な信仰を持っていたとしても、もしそこに愛がないならばそれは無に等しいとパウロは語っているわけなんです。もうこの愛とはもう皆さんもご存知かと思いますが、普通の愛ではなくアガペと呼ばれるキリストが私たちに示されたような無条件の愛、顧みることのない見返りを求めない愛、その愛であります。きっと誰もが繁栄や成功や 注目を浴びることを目指していた、そのようなコリントという都市の文化価値観に影響されているならば、パウロの言った無条件の愛というものがどこかで見失っていた事実があったのでしょう。愛と言いながらも、どこかに自分を愛してやまない身勝手な愛ではないということなんです。自らその命を友のために与えるほど愛すキリストの愛が、キリストの教会から見逃されているならば、それは私たちキリスト者と呼ばれる者が何をしても虚しいのではないかと、パウロはコリントの教会に伝えているわけなんです。今年の正月、私たち家族は、飯能の埼玉県の飯能市の実家に、帰りまして、飯能の教会の元旦礼拝に出席、しました。久しぶりに会う懐かしい、方々とお会いでき、とても嬉しかったわけなんです。そしていろいろな話が盛り上がる中で、ある昔から親しくさせていただいている、方と現在今日の教会の、状況、現状について話し合う、ことがありました。その方が曰く、今こんな混沌としている時代の中にあって、教会にキリストの教会に求められているのは、社会に迎合していく、社会に合わせていく教会ではなく、聖書の教える真理、正しさを教会がしっかりと伝えていくことではないのかと言われたわけなんです。もちろんそうだと思うんです。御言葉は真理であります。その御言葉の真理を私たちが伝えていくことは教会の責任かもしれませんが、私はその話を聞きながら、うなずいてはいたものの、どこかでその正しさを伝えていくということに少し違和感を感じながら聞いていたわけなんです。でその後もいろいろとどういうことなんだろうといろいろ考えてしまったわけですが、考える中で、やはり教会にとって大切なものは正しさもあるかもしれません。しかし正しさを主張するよりも、私たちは愛を伝え、その愛を実践することの方が今の時代、私たちの教会に求められているものではないのかと思ったわけなんです。そしてこの御言葉へとつながってきたわけなんです。有名な、箇所、コリント13章でありますが、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。この箇所はよく結婚式の時に呼ばれる箇所でありますが、実はこれは結婚に対する教えでは全くないのです。パウロはコリントにあるコリントの教会に向けて語られた言葉で、教えであるわけなんです。で、皆さんどうでしょう。もしあなたがバリバリのコリントで活躍するビジネスマンであったならば、人から注目を浴びるような事業をいくつも起こし成功しているような人であったならば、これを読んだ時にどのように感じるでしょうか。これをやっていたら会社は潰れるよなと、こんなお人よしではビジネスは成功しないんだと、きっと思うと思うんです。しかしこのようなコリントの状況だからこそ、あえてパウロはこの愛について教えたのではないかと思うわけなんです。愛するということ、助
確かに教会にとってはとても大切なことでありますが、決して簡単なことではありません。え、マジでこんなことをするのと驚くような教えがここにはあるのではないでしょうか。しかし教会に求められているということは、私たちの正しさを持って聖書を振りかざしながら、神はこう教えていますと私たちの正しさを主張するのではなく、むしろこの愛を持って神に仕え、隣人に仕えなさいと教えておられ、私たちの主イエス・キリストも天からこの地に来た時に、私たちの間違いを正すような教えで私たちに迫ったのではなく、むしろ使えるものとなり、私たちを裁き、私たちを正す立場ではなく、むしろ寄り添い、きっと神の目から見たら本当に私たち人の歩みというものは神を裏切り失望させてしまうような、いつもいつもつまずいているような、そんな私たちであるかもしれませんが、キリストはそんな私たちを信じていてくださったわけなんです。そしてそんな私たちにもカリス、恵みを持って賜物を与えてくださり、その賜物を用いて、あなたが地の塩、世の光なのですと、私たちが輝くことができるように期待していてくださる、望んで待っていてくださる、そしてそんな私たちを心から愛し、私たちのために十字架の苦しみまで全てを忍ばれ、その愛を示してくださったのです。全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍ぶ愛です。まさに信じる信仰、期待する希望、注がれる愛、信仰と希望と愛、この3つであるわけなんです。私たち教会も、この社会、この時代に生きる私たちも、この世からさまざまな影響、刺激、いろいろなものを受ける中で、私たちも惑わされ、時に心が揺れ動く時があるかもしれません。しかし私たちはもう一度、信じる信仰、期待する希望、そして耐え忍ぶ愛へと立ち返らせていただきたいと思うのです。そして私たちの教会の中にも、あの人が正しい、あの人が悪い、そのような正しさを持って臨む教会ではなく、ぜひどんなに失敗しようとも、どんなにああと思うようなことがあっても、キリストが私たちを信じてくださったように互いに信じ合う、その思いと、そして互いにきっとこの方も私もキリストにあって輝くことができるという期待と、そのために全てを信じ、全てを忍ぶ愛、信仰と希望と愛がこの教会の中にも豊かにあふれ、そしてお互いがその中で立て上げられていくような、そのためにお互いに使い合う、そんな教会であることを私たちも心がけていきたいと思います。ぜひ皆さんの心が揺れ動く時があるならば、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。この言葉に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。